前回私たちはキリストの福音こそが唯一の福音であってキリスト以外に他の福音はないということを学びました。ところでローマの信徒への手紙1章16節17節でパウロは、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。と言いました。唯一の福音であるキリストの福音は、ユダヤ人であるか、異邦人であるかに関係なく、信じる者すべてに救いをもたらす神の力であるとパウロは言いました。福音には神の義が掲示されています。神は完全なお方なので、掲示されている神の義もまた完全なものだと言えるでしょう。では、神の義が完全なら、罪人である私たちは神の義を実現することができるでしょうか。それに対してパウロはこのように答えました。神の義は初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。ですから、私たちは神の義を得るために何か特別なことをしたり、私たちの行いや努力によって得ようとしても、それは得ることはできません。神の義は、ただキリストへの信仰によって与えられるからです。今日は、ただキリストへの信仰によって義とされるというのは、一体どのようなことなのかを皆さんと共に分かち合いたいと思います。このパウロが語った、正しい者は信仰によって生きるという御言葉は、旧約聖書ハバクク書2章4節からの引用です。この御言葉の前後を入れ替えると、信仰によって生きる人が正しい人となります。紀元前600年頃の預言者ハバククの時代には、北イスラエル王国も南ユダ王国もすでにアッシリアによって滅ぼされ、イスラエルの地にはただエルサレムだけが残されていました。しかしそのエルサレムの町にいた人々は、律法を守るどころか、暴力や偶像崇拝を盛んに行っていました。しかしそのような中にあっても、エルサレムには正しい人がほんの少し残されていたと聖書にはあります。預言者ハバククは、どうかエルサレムを救ってくださいと神に訴えました。しかし、神から返ってきた答えは、信仰によって生きている正しい人だけを救い出すというものでした。つまり、すべての人々を一斉に救うのではなく、信仰に生きる人とそうでない人を区別して、信仰に生きる人だけを救うということだったのです。イザヤ書55章8節を見ると、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると神は言われました。人生において悪いことばかりが起こっているように思えて、私には神がいないと嘆く時もあるでしょう。また、 こんなに祈り願っているのに、なぜ神は何も行動に移してくださらないのかと失望を覚える時もあるでしょう。しかしそのような時こそ、自分の思いと異なる思いを持っておられる神を信じること、また自分の思いよりもはるかに大きなことを考えておられる神を最後まで信じることが大切なのです。なぜなら、神は信仰に生きる人を正しい人としてくださり、救ってくださるからです。ドイツのビッテンベルグ大学で聖書学を教えていた、またカトリックの修道士でもあったマルティン・ルターは、1517年10月31日、ビッテンベルグの教会の門に95箇条の提題を掲げました。ルターはその中で、当時のローマカトリック教会が行っていた免罪符の販売を批判したのです。それがルターによる宗教改革の始まりでした。ルターは、先ほども皆さんと分かち合った御言葉、今度は口語訳ですが、ローマの信徒への手紙1章17節、神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり、信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。というこの御言葉によって、信仰による神の義こそが聖書の本来の教えであり、真理であると確信しました。ところで、この義というのはもともと法廷用語で、義とするというのは無罪とするという意味があります。当時、中世のキリスト教会の考え方は、神の義とは人を裁く神の審判のことでした。しかし、ルターは、この1章17節の御言葉から、神の義は裁きではなく、福音であることが分かったのです。ですから、義と認めるということは、たとえ罪があっても無罪と認められるということです。ただ、キリストへの信仰によって義とされるというそのことが、どれほど素晴らしい恵みであるか、ルターは信仰義人という福音の再発見をして、どんなに喜んだことでしょうか。では、信仰とは一体何でしょうか。辞書を見ると、信じてあがめることとありました。今日の聖書箇所であるガラテヤの信徒への手紙2章16節全般には、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストの信仰によって義とされるとして、私たちもキリストイエスを信じましたとあります。私たちが信じてあがめているのはイエス・キリストです。私たちの信仰とは、今も生きておられ、私たち一人一人と関係を持ってくださるイエス・キリストを信じる信仰なのです。ですから、その信仰は、キリストと私の間の個人的でかつ主観的な信仰だとも言えます。おそらく皆さんには信仰に至るストーリーがお一人お一人にあるでしょう。そしてそのストーリーは人それぞれに異なるものでしょう。しかし、信仰に至る道は一般的に次の3つの段階があるそうです。それは、最初に知識、次に同意、 そして信頼です。知識の段階とは、まずイエス・キリストは何者なのかと知ろうとすることです。ローマの信徒への手紙10章17節で、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですとパウロは言いました。信仰の始まりはキリストの言葉を聞くことです。聖書が書かれた時代、決められた人が人々の前で聖書を読むことによって、そして人々はそれを聞くことによって聖書を知ることができました。しかし今では印刷技術の発達によって、誰でも聖書を手に入れることができます。また動画を見ることもできます。ですから今は聞くだけではなく、読むことや見ることによってもイエス・キリストを知ることができるでしょう。そしてイエス・キリストを知っていく中で、キリストは良いお方だ、その言葉も正しいと信じることができたなら、それは同意の段階です。そしてさらにここから先があります。それはイエス・キリストという方に自分の弱さも苦しみもすべて差し出すことができるかどうか、さらにイエス・キリストという方に自分の人生をかけられるかどうかという決断です。もし人生をかけようと決断できたならその方を信頼してすべてを委ねて従うことができるでしょう。今も生きておられるイエス・キリストを信頼して共に歩むことを決断する、これが信仰に至る道ではないでしょうか。私自身を振り返ってみると、聖書にもキリスト教にも全く無関心で無関係に生きていた私が信仰を持つようになったのは、まさに神の恵みであったとしか言いようがありません。神は実に様々な方法で私に福音に触れるチャンスを与えてくれました。しかし、何度もチャンスを与えられながら、私が本当に福音に触れることができたのは30歳を過ぎてからでした。教会に行って聖書を読み、また兄弟姉妹と共に聖書を学ぶ機会が与えられました。そのような交わりの中で、イエス・キリストは私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、墓に葬られて3日目に復活されたことを知って、それは真実であると信じることができました。それからイエス・キリストは私の救い主ですという告白ができました。それによって私の罪は許され、私は神と正しい関係の中に入れられ、永遠の命の約束を得ることができたのです。イエス・キリストを私の主と信じることによって、私たちは永遠にキリストの福音に預かることができるのではないでしょうか。では、信仰義人をさらに理解するために、信仰と罪との関係について考えてみたいと思います。ローマの信徒への手紙7章4節には、ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて、律法に対しては死んだものとなっています。それは、あなた方が他の方、 つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。とあります。キリストの体と結ばれることは、律法に対しては死んだものになることです。それは、キリストの体と結ばれることで、神の義の実を結ぶようになるためだからです。では、私たちをキリストと結び合わせるものは一体何でしょうか。それが信仰です。キリストへの信仰こそが、キリストと結ばれ、神の義の実を結ぶ唯一の道なのです。では、キリストと結ばれた者は罪を犯さないのでしょうか。ローマの信徒への手紙7章22節23節には、内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の御体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を御体の内にある罪の法則の虜にしているのがわかります、とあるように、パウロは罪の力を退けようと葛藤しているその様子がわかります。私たちには絶えず罪の法則との戦いがあります。たとえ忠実なクリスチャンであっても罪を犯す危険があるからです。しかし、クリスチャンが罪を犯したとしても、キリストへの信仰によって与えられている義は無効にはなりません。罪とは関係なく、キリストを信じる者は、キリストと結ばれることによって、神の御前で義とされるからです。ですから、信仰によって新しく生まれたものは、もはや罪の中にとどまることはありません。ガラテヤの信徒への手紙、2章19節後半から20節。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのは、もはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。たとえ罪を犯したとしても、私のうちには復活のキリストが生きています。罪を悔い改め、神と和解することができるように、キリストは私のうちで働き続けてくださっています。私たちが救われるのは自分の義ではなく、キリストの義によるからです。信仰に生きる人は、再び律法によって義を得ようとするところに戻ることはありません。キリストへの信仰による義人は、ただ一度きりの神の恵みの御業です。このように信仰義人というのは、私たちのうちの古い人がキリストと共に十字架につけられて、キリストの復活によって私たちのうちにキリストが生きてくださり、神の義が私たちの罪を覆ってくださることです。パウロはキリストへの信仰による義によって新しく作り変えられ、キリストの忠実なしもべとなりました。そして、ルターもまた、キリストへの信仰による義という福音の再発見によって、当時の教会の誤りに対して立ち向かうことができました。キリストへの信仰によって義と認められたことが、 皆さんの人生をどのように変えてきたことでしょうか。あるいはこれからの人生がどのように変えられていくのでしょうか。クリスチャンにとって信仰を通して与えられる義という恵み以上の特権はありません。最後にフィリピの信徒への手紙3章7節を読みたいと思います。リビングバイブル訳です。しかし私は以前非常に価値があると思っていたこれらのものを今ではことごとく捨ててしまいました。それはただキリストだけを信頼しキリストだけに望みをかけるためです。主であるキリストイエスを知っているという途方もない特権と比べれば他のものは皆色あせて見えるのです。私はキリスト以外のものはガラクタ同然と思っています。私たちの人生にイエス・キリストをお迎えしましょう。イエス・キリストは私の主ですと告白したとき、私たちはただキリストへの信仰によって義とされ、神との正しい関係の中で生きることができるからです。お祈りします。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられると約束してくださる主よ、あなたを信頼します。あなたは信仰によって生きる私たちを正しいものとしてくださいました。主を感謝します。ただキリストへの信仰によって私たちに神の義が与えられ神の国に入ることが許されていることを、これからもあなたの愛によってイエス・キリストは私の主ですと告白し続けるものであるようにどうか私たちを導いてください。世の光である主イエス・キリストだけを仰ぎ見ることができますようにと祈ります。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは音の賛美をします。どうぞお立ちください。
Thank you. 座りください。神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
ただキリストへの信仰によって私たちをキリストの体と結び合わせてくださった主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主を信頼し従い歩む私たち一同の上に豊かに永遠にありますように。アーメン。